こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆様お元気でしょうか。尾崎和夫です。ここアリゾナは夕方5時になりますと地平線に沈む夕日が眩しく、その後あっという間に宵闇に包まれてしまいます。いよいよ秋本番といったところです。
皆さんこんにちは、荒川より子です。10月10日正午から持たれたズームを用いてのリスナーの集いに初めて参加いたしました。皆さんお一人一人のお顔を見ながら短波放送への熱い思いを伺っていますと、どんなに遠く離れていても人と人を、小学生から90歳を超える方々まで家族のように結んでいくラジオの力の素晴らしさ、不思議さを身に染みて感じました。
さあ、それでは今月も皆様からいただいたお便りをこの時間読ませていただきます。お便り交換の時間です。南太平洋のパラオから今月も千葉県千葉市の富田俊明さんからのお便りが届いております。書き出しに嬉しいことにと書かれていますが、パラオ共和国でのコロナ検疫のための強制隔離から解放されたということです。現在はご自分の宿舎に戻ることができましたということです。放送の方は受信状態は良好、マリンバの調べのエクアドル各地をテーマにした演奏を楽しむことができました。この頃はテレビでワールドウェザーの世界地図を見ながらエクアドルを探しています。富田さん、エクアドルは見つかったでしょうね。エクアドルは南米大陸の太平洋岸沿い、北はコロンビア、南はペルーに挟まった国です。さて、今月はそのマリンバの調べの番組に対する感想がたくさん寄せられていますので、荒川先生、早速お読みいただきますか。
福島県郡山市の高橋豊さんはラジオの特性を次のように書いてきてくださいました。今日も電波状況は良好で、マリンバの美しい音色を楽しませていただきました。エクアドル巡りの特集でしたが、4つの町の特色がそれぞれに特色があり、まるで実際に旅をしている気分になりました。様々なメディアが溢れている今日、音声のみで想像力を駆り立ててくれるラジオは素晴らしいです。脳科学者の研究によれば、音声情報だけのラジオを聞き続けることにより言葉を想像力で補完する脳の働きが強化されるのだそうです。未発達になりやすい右脳の記憶組織も活性化するのだそうです。好きなラジオを聞きながら頭が良くなるなんて、まさに一石二鳥ですね。中国上海市から安田義雄さんも、中国の大地にいながらマリンバの調べで南米音楽を聴きながら心が和み、その後は希望の言葉で元気づけられています。海を隔ててもラジオが重要な務めを果たしてくれることに感謝しています。ヤングの代表、愛媛県松山市の 矢野幸太郎さんからは次のようなお便りをいただきました。矢野さんは13歳の少年です。マリンバの調べで演奏されていた我が愛するグアヤキルはエクアドル料理ノートで聞いたので覚えていました。歌が入っているバージョンとマリンバ演奏のバージョンの違いを感じながら聞くことができて楽しかったです。さあ、小学6年生の福島県会津若松市の陽丸康介さんも負けてはおられません。今日のマリンバの調べのエクアドル紹介の音楽はとっても素敵でした。ジーン・ショーさんの玉が転がるような演奏は素晴らしいです。音楽を通してエクアドルという国について理解することができ勉強になりました。埼玉県越谷市の小林哲郎さんからも矢野さんと陽丸さんへのエールが届いています。21世紀生まれのお二人が仲間に加わってくださって嬉しいです。これからも頑張ってくださいというメッセージが届いています。
東京の島田千秋さんからも幸太郎君と康介君が BCL を始められたことを聞かれて、ちょうど年齢的には自分が短波を聞き始めた頃と重なるので感無量です、頑張ってくださいという励ましの言葉が届いております。また島田さんは先頃平原哲也さんがお出しになった日本時間北米戦前編をお読みになりました。でそこに日本人マリンバリストの平岡洋一さんが全米のラジオ放送で木琴を演奏して音楽番組を放送されていたということが書かれていました。実はこのジーン・ショーさん、平岡さんの演奏会にニューヨークでお父様に連れられて行った、それがきっかけでマリンバリストになる決心をされたと聞かされています。当時ジーン・ショーさんはまだ子供だったと思いますが、そのコンサートでの平岡洋一さんとの出会いでその生涯をマリンバ演奏に捧げられたんですね。願っていた日本でのマリンバの演奏会を実現させてあげられなかったのは今でも私は心残りになっております。新潟県新発田市の新田健二さんにいただいたお便りです。マリンバの調べはエクアドルから放送されていた当時からよく聞いておりました。本当に懐かしかったです。ラ・コンパルシータの曲が流れた時、私は高校時代に吹奏楽部に入っていたので、よくこの曲を演奏したのを思い出しました。また、太陽の彼方にという曲は、マリンバの柔らかい音色に感動しました。さて、神奈川県川崎市の及川和正さんも、マリンバの調べは昔アンデスの恋の頃から聞いていた懐かしい番組なので、軽快な演奏が始まると私も青春時代へタイムスリップして楽しいひとときを過ごしていますということです。新潟県新潟市の鈴木、正史さん、マリンバの調べのエクアドル巡りは久子さんが紹介する街の様子とマリンバの演奏する楽曲がマッチして異国情緒にあふれる番組です。中学生の時には音楽に乗って遠い遠い南米の地に思いを馳せながらアンデスの山々に憧れたものでした。続いて東京都新宿区の坪井俊樹さんの歌いです。軽やかなマリンバの響きは朝の気分を爽快にしてくれます。エクアドルの街の美しさが番組を聴いているだけで目の前にありありと浮かんでくるようです。ぜひ一度訪ねてみたいものです。静岡県浜松市の富山義弘さん、マリンバの曲に乗りエクアドルを巡りました。大変気分が良くなりました。聞きながらエクアドル旅行を実際にした気分です。 と喜んでくださいました。埼玉県深谷市の野口実さんも、マリンバの調べは懐かしいです。鬼頭よ永遠にの曲を聴くたびに元気が出ます。ビーバー鬼頭、これぞその合言葉ですね。
奈良県奈良市の松井博之さんは次のようなお便りをくださいました。ズームでのリスナーの集いで皆様とお会いできたばかりか、その後すぐに音源を編集されて放送でも聞かせていただきありがとうございました。毎年開催されていたリスナーの集いは今年は無理だろうなと思っていたところ、ズームという方法もあったのですね。素晴らしいことだと思います。このところインターネットの普及で短波放送が少なくなっている一方で、リスナーの集いはインターネットで救われるという面もあるようですね。マリンバの調べは多くのリスナーに愛されているようですが、私も大好きです。この番組を録音していると聞き、最近は私も番組を録音して楽しんでいます。大阪府大阪市の柏木正夫さんも懐かしい嬉しさをお便りで知らせてくださいました。新型コロナウイルス感染予防が厳しくなり、足を伸ばして遠出するというわけにもいかない昨今、幸か不幸かラジオを聞く機会が増えました。 HJB 日本語放送は送信所はエクアドルからオーストラリアに移ったとはいえ、BCL ブームの頃に夢中になって聞いていたアンデスの声の番組が再び聞けて嬉しいです。マリンバの調べは懐かしいだけではなく、なぜか心が落ち着くのです。
実は東京都世田谷区の須藤達也さんが仁正さんのことをネットで調べてくださいました。そしてシカゴ郊外にある仁正さんのお墓を見つけてくださいました。まだ50代という若さで亡くなられて本当に惜しい方でした。お墓には可愛いマリンバが墓碑に刻まれています。仁正さんの業績を忍ばせてくれるふさわしいお墓だと思います。地上ではもうお会いすることはできませんが、軽快なリズムで演奏されるマリンバの音色は今も私たちの心に響いています。そして希望と慰めを与え続けてくれているのです。仁正さんは今も人々の心の中に生き続けています。死んだ後に残るものは、その人が人に与えたものだということをしみじみと感じております。神奈川県相模原市の内田勝久さんのお便りをご紹介します。いつも番組を楽しんでいます。中学から高校生にかけて使っていた受信機、スカイセンサー5800に比べ、今は通信機型の受信機を使用して、アンテナも短波専用のものを屋根の上に設置していますので、受信環境は安定しています。コロナのために HCJB も Zoom ミーティングを採用して、日本全国や国外からも参加されているようですが、私もオンラインで会議をすることはありますが、未だに、ああ、聞こえますか、聞こえますかという気持ちです。昔人間には慣れるまでには少し時間がかかるようです。そうですね。内田さんと私も同感です。毎回胸がドキドキしております。千葉県千葉市の尾身秀樹さんが受信機を新しく買っておられます。実は最近愛用していたソニーの ICF-SW7600G が寿命を迎えたため、テクサンの H501 を新たに購入しました。受信感度も、そして使い勝手もとてもいいので、すっかり気に入ってしまいました。久々のマリンバの調べ、アーカイブ放送ながら楽しく聞くことができました。
次は三重県津市の川添光則さんのお便りです。ジーン・ショーさんのマリンバの調べを楽しませていただきました。いつ聞いてもマリンバの音色は心地よいですね。エクアドルの素晴らしさを表現するのにマリンバはよく合っていると感じました。次に希望の言葉の感想です。ヨハネの福音書第5章に照らし合わせて、尾崎先生が自分で心の中に願いを起こし、その必要を認めて、それに対して努力するという決意を持つことが大切であるとおっしゃいました。大いに同感です。人は何かを成し遂げたいと願望した場合、実現するために努力を惜しまない姿勢も大切だと教えられました。長崎県松浦市の木寺美琴さんは、ズームによるリスナーの集いでお声を聞かせていただきました。マリンバの独特な心地よいメロディーはとても気持ちを癒してくれます。また希望の言葉にあった、神の力は人間の力を無視するものではありませんという言葉も胸に刺さりました。次は福岡県北九州市の木下博道さんのお便りです。マリンバの調べ、何度聞いても良いですね。土曜の朝になると、さあ、楽しい一日になるぞ、と元気が出てきます。これからもマリンバの調べを応援しています。木下さん、北九州からのエールをありがとうございました。神奈川県中郡の関本勝さんは、コロナ禍のこんな時でも HJB が聞けるのは素晴らしいです。と書いてきてくださいましたが、その通りですね。関本さん、これからも放送を楽しんでください。奈良県生駒市の山崎文久さんからは、希望の言葉を今回聞きながら、今私は会社である障害に直面してしまい、心身ともにダウンしている状況だったので、お話を聞きながら少し前向きに考えられるようになりました。自分だけではないのだ。そこに落ちれば、あとは這い上がるだけなのだと考えられるようになりました。と、ラジオを聞かれて気を取り戻されたというお便りでした。そうです、山崎さん、気を持ち直してください。成功するとは、もう一度だけ立ち上がることなのですから。
さて、今年は日本フライの旅が実現できないので、ズームミーティングで皆様とお会いしていますが、ミーティングの様子を録音でお聞きになられた方々のご感想をこの後読ませていただきます。三重県桑名市の道中博之さんのお便りです。ズームミーティングは楽しい雰囲気でした。参加された方々とのやり取りをお聞きしながら、リスナーの方々のお気持ちがひしひしと伝わっていきます。HCJB リスナーとして私も参加したいのは山々ですが、私のパソコンにはカメラなど必要な周辺機器がないためとても残念です。いつかオフラインの集いがあれば必ず参加させていただきたいと思います。三重県の桑名市、まだリスナーズミーティングが開かれておりませんが、お近くでぜひお会いできる機会があるといいですね。愛知県清須市の鈴木秀夫さん、ズームミーティングでのリスナーの集い、ラジオで聞きましたが、いつものような和気あいあいした雰囲気がとても良かったと思います。交通事情などで会場に行けない方も、ネット環境さえ整っていれば参加できますので、メリットも大きいと思います。アンダスの声時代の方々が顔を見せてくださいますので楽しみです。皆さんどうしておられるのかを思う方々がこれからもサプライズで姿を見せてくださると嬉しいです。愛知県岡崎市の中島秀樹さんのお便りを次にご紹介します。さてさて、コロナのために働き方が一変してテレワークなどの新語が次々と生まれますが、ズームといった言葉も すっかり市民権を得るようになりましたね。そのテレワークが急速に普及し、ついこの間までウェブカメラが小売価格の何倍もの値段で売られ、入手困難な時期もありました。また中古のノートパソコンも例年になくよく売れているそうです。時代の波に乗るためにも、タイミングを見て購入して HCAB リスナーの集いに参加できればと思っております。ぜひぜひご参加いただきたいと思っています。続いて兵庫県明石市の矢倉哲也さんからのお便りです。今年はリスナーの集いがオンラインミーティングになり、それをアナログの短波で聞くという、不思議な体験をさせていただきました。いつもの集いとは少し違うので戸惑いましたが、番組の方は楽しかったです。電波新聞社の大橋さんがこれからも雑誌を6冊ほど出すと言われたので、これからも BCL 関連の記事も読ませていただければと期待しております。
東京都練馬区の甲斐元文さんは次のようにお便りをくださいました。今回のズームミーティングによる HCJB リスナーの集いの番組を興味深く聞かせていただきました。ただ、話をされておられる方のお名前がはっきりわからなかったリスナーの方が多かったように思われます。どなたがどんなお話をされたのかが少し不明瞭でしたが、今回のような新たな形式のリスナーの集いの試みも決して悪くはないと思います。
甲斐さん、ご指摘ありがとうございました。ズーム配信で画像が加わるのは素晴らしいことですが、見えることに気持ちがとらわれてしまいまして、耳だけで聞かれる方々への注意が足りなかったことをお詫びいたします。気をつけたいと思っております。
今日最後のお便りは、島根県出雲市の浜村聡さんからのちょっと残念なお知らせです。先日はリスナーの集い、ズーム版に参加させていただき、ありがとうございました。面識ある方はもちろん、初対面の方もおられましたが、どこかでつながりやご縁のある方がおられることにびっくりでした。これが BCL の醍醐味なのだと実感させられました。新型コロナウイルスをはじめ、諸般の事情で、第3回参院 BCL の集いは延期となり残念ですが、後日必ず開催いたしますので、その日を目指してメンバー一同頑張って準備させていただきます。
そうですね。でも延期ということで、次の機会があるわけですから、期待して待ちましょう。さあ、それでは時間が来ましたので、お便りをお読みすることができなかった方々のお名前をこの後ご紹介させていただきます。荒川先生からよろしくお願いします。
まず北海道からです。北海道、渡辺剛さん、吉田光三さん、武井明さん、宮城県、白石真一さん、秋葉博之さん、福島県、佐々木明彦さん、新潟県、鈴木正史さん、金子博史さん、石川県、茶木直之さん、群馬県、小林茂彦さん、岡田博之さん、長野県、小林秀幸さん、高藤秀幸さん、千葉県、松永望さん、根本博之さん、埼玉県、岩佐和彦さん、小峰実さん、東京都、細川康文さん、細谷正夫さん、佐伯義則さん、西本聡さん、鈴木俊弘さん、宮城浩二さん、神奈川県、大竹利道さん、水内正弘さん、加藤信也さん、小野沢栄さん、中島隆義さん、金子義弘さん、静岡県、富山義弘さん、中島則弘さん、愛知県、吉江邦久さん、 岐阜県、幅広樹さん。
続いて三重県です。三重県、尾崎悟さん。大阪、小原幹雄さん、松本明さん。滋賀、井上幸男さん。京都、長野正和さん。奈良県は田中陽一郎さん。兵庫県、矢倉哲也さん。岡山県、上村明雄さん。竹野匠さん。広島県、三宅秀光さん。恩塚明さん。島根県、小川達也さん。愛媛県、近藤新平さん。豊里隆さん。香川県、亀原達也さん。福岡県、松枝努さん。関谷文則さん。土屋義信さん。大町拓也さん。長崎県、古川隼人さん。浦上忠さん。
なお、今月もロシア・ウラウンデ市のイゴール・コルケさんからレポートをいただいています。また中国・上海市の安田義雄さんの海外からのレポートもいただきました。いつも放送をお聞きくださりありがとうございます。それでは次のお便り交換の時間まで、どなたもごきげんよう。
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、 E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjb.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。